もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
主人との関係で、一緒にいると息苦しくなってしまうというか、居心地がなんかこう落ち着かない感じになってしまうので、どうしたらいいかなと思いました。
はい。あなたおいくつですか？
49歳です。
ご主人はおいくつですか？
同じです。
はい。お子さんはいらっしゃいますか？
はい。女の子で20歳です。
はい。
あと下に男の子で18歳です。
はい、じゃあ今4人暮らしですか？
はい。
ご結婚されてじゃあ20年とか21年とかそんな感じなんですか？
はい。
はい。そのご主人と一緒にいて息苦しいっていうのはどういうことなんですかね？
自分一人になりたいという感覚が強くて、
うん、
今までずっと単身赴任の期間がありまして。
ああ、ご主人が。
はい。
何年ぐらい？
7年間くらい。
その間、じゃあお子さんと3人だったんですね。
そうです。
うんうんうん。その7年間が楽だった。
いや、楽ではなくて、
うん、
不安がすごかったんですけど。
あ、そうだったんだ。
受験とか、進学とか、うん、全部貸し取りでこう対応していかなきゃいけないっていうプレッシャーと、いいとこに行ってほしいっていう強い思いが当時はあったので、
うん、
毎日押しつぶされそうで、かなり子供も支配をして戦ってたような感じでした。
その7年間が終わって何年前ぐらいにそのご主人戻ってらっしゃったんですか？
8ヶ月くらい前です。
じゃあそのプレッシャーがすごかった時に比べたら、ご主人帰ってきたら少しは楽になったんですか？
はい、そうなると思ってたんですけど、
うん、
一人で子育てしていた時も子供たちに、うん、私の思いがいろいろ強すぎて、
うん、
苦しい思いをさせていたっていうことに後半の頃気づきまして。
それはお子さんから言われたんですか？
いや、もう学校に行けなくなってしまったりとか、うんうん、なかなか思い通りに行かなくなってしまって、
うんうんうん、
でいろいろ自分なりに調べたり勉強したりした結果、やっぱり私に問題があるっていうことに気がついて、
うん、
もう私が変わるしかないと思って、
うん、
いろいろ変えていくように努めてたんですけど。
偉かったですね。
その間に月1回ぐらい主人が帰ってきてくれてたんですけど、
うん、
自分のやっぱり思いを不安なのもつけてしまったり、うん、せっかく帰ってきた時も温かく迎えれなかったりとか、うん、私が一番大変なのにみたいなのがすごい全面的に出してしまってて。
そうなりますよ。でも、
はい、
でもご主人は受験だのなんだのすごい大変だったっていうのがよくわかるんですけれど、そのこともご主人はちょっと分かってくださってるでしょ？
分かってくれてます、
うん、
でも私の本当に思いが強かったので、
うん、
多分二人ともすごく真面目なので、
うん、
いいとこに行ってもらいたいという思いが強すぎて、
うん、
私はもうそれで後悔してしまったので、
うん、
健康が一番っていう思考に変わったんですけど、
うん、
で主人はまだちょっと思い通りになってないところが納得できてないことがあるのかなとか、進学とか子供の将来とか、
うん、
まあ、居心地がすごく悪くてどうしていいかわからないというか、そわしてしまうというか、うん、一人の時間になりたいとか思ってしまって、う
ん、会話が足りてないなってお感じになったりしますか？
そうですね、やっぱいろいろ私が本音でさらけ出してしまうと、
うん、
強く言ってしまうので、
うん、
なるべく話さない方がいいんじゃないかとかも思ってしまって、
そのことにもし本音でね、いろいろ話して、そうするとご主人は拒否反応とかあったりするわけですか？
どうせ俺が悪いんでしょみたいな風になってしまうんですね。
そっか。
で余計ややこしくなってしまって、うん、その、うん、そんなことないよとか、そのフォローするのも自分で鬱陶しくなってしまって、
うんうん、
子供との会話もなんかぎこちないように思えて。
まあそれも息子とお父さんの関係ってそんなもんかもしれないですけどね、
うん、そのやっぱ思ってた通りの大学とかそういう進学じゃなかったっていうのも大きいと思うんですけど、
うん、
そこがまだ納得いかないのかなとか。
そこ聞いてみました？ご主人に。
結構数ヶ月前は投げやりというか、もうしょうがないよとか諦めとか、
うん、
マイナスな捨て台詞が多かったんですけど、
うんうん、
でもそんな言い方を私はされたくないっていうことを伝えて、
うん、
それは言わなくなったんですけど、
うん、
でももう本人に任せるしかないっていうことを一生懸命今受け入れてるのかもしれないんですけど、やっぱり私たちが会話がないから子供もそれを察して雰囲気を悪くしてるのかなっていう罪悪感が毎日すごくて、
じゃあこの先どうやってご主人と付き合っていったらいいかなっていうご相談でしょうかね。
そうです。
わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は精神科医の和田秀樹先生です。先生よろしくお願いします。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあいろいろ大変だったと思うんだけども、なんか、はい、あくまでも私の印象なんだけどね、ご主人が、はい、あなたがいろいろと苦労なさったこと、はい、それとかその結果として今の結論に至ったってことが、
はい、
なんかうまく通じてないっていうか分かってないんじゃないかって印象を受けるんだけども、これまでこんな風に子供たちに接してきて、はい、結果的に、まあ、不登校とかも含めてこんなことが起こっちゃったと。
はい。
で、最終的に私はこういうふうに考えて、そういうふうにしているっていう、はい、この筋道だって話したことはありますかね。
その離れてた時も、しょっちゅう電話はしていて、うん、今度こうしてみるとか、うん、私もカウンセリングに行ってきたとか、うん、その都度伝えてたと思います。
あ、じゃあちゃんと伝わっているにもかかわらず、ご主人は、はい、例えばお子さんのことを思った通りの学校に行けてないじゃないかとか、そういうことで不満をおっしゃるってことですか。
はい、言わないんですけど、どっかでこうその思いが、まあ私もそうですけど、 100% じゃない、 90% だったら残りの 10% の努力してないとかって思う気持ちが捨てきれないというか、うん、あるんじゃないかなって思って。
なるほどね。私が申し上げたいのはね、そのあるんじゃないかなと思うかどうかじゃなく、はい、ご主人にもうちょっときちんと顔を付け合わせて話をしてみて、はい、ご主人自身が子供の進学についてどう考えているかとか、あなたがこういうふうな形で、まあ最終的にこういう結論になったっていうことは、夫がこう考えてるんじゃないかなと思ってあなたが引っ込めちゃうとかってじゃなくて、一度やっぱりきちんと整理をする意味で、話し合いをした方がいいような印象を受けたんですけどね。
なんかこういまいち積極的に話したくないのはなんでですかね。
それはあなたが、それともご主人が。
私がです。最初にそういう話も何回か出て喧嘩になってしまって、何回も、どうせ俺が悪いんでしょみたいなことが多くて、もうそういうふうな雰囲気にしたくないというか、なんかそういうふうなのも思ってしまうんですよね、何回も喧嘩になってしまったんで。
いや、そこはわかるんだけど、はい、もしさ、喧嘩になるとか雰囲気が悪いっていうのを、
はい、
いつもかも逃げてるとさ、ずっとあなたがすっきりしない気分が続いちゃうような気がするのね。
なんかもういいよって最近よく言われるんですよ、
うん、
まあ、それにも対応するのが疲れてしまうというか。
まあそれは疲れるよね。
はい。
じゃあもうとにかくもういいよって言うんだったら、分かったと、あなたもういいんだったら、私は子供のことも考え、自分もカウンセリングとかを受け、いろいろした結論がこうなんだから、はい、これでやらせてもらいますからねってパシッと言っちゃってもいいと思うよ。で、ご主人も言っちゃ悪いけど、逃げてる気がする。結局ね、子供が幸せになるかどうかなんて、はい、どこの大学出たとか以上にさ、これから子供が前向きに生きていけるかだとかさ、どんな仕事を探されるかとかさ、どんなパートナーを探されるかとかで、そういうことで決まってくるわけよ。
はい。
だから子供は子供の生き方があるんだから、最終的には子供自身が進路を決められたわけでしょ。
そうです。
そこで今度は大学に行くのか専門学校に行くのか、自分で仕事探さないといけないからさ、はい、そこでまた悩んで、結論的にじゃあ僕はこうするんだっていうことをさ、一つ一つのステップをなるべくなら自分で決めてもらえるようにしていくってことが成長につながる気がするんですよね。
そうですよね。
うん。そした時にさ、はい、夫婦が意見がまとまらないで、その意見がまとまってないのにあれこれ言うっていうのは、やっぱ子供にとってみたらすごい負担だと思うよ。
そうですよね。
うん。だから私はあなたのことを思って、はい、 少し時間がかかってもあなたには生きたいように生きてほしいと思うってことは子供にきちんと伝えて、それで夫がそこをぐちゃぐちゃと文句を言ってくるんだったらあなた苦労してないじゃないのって言ったって構わないと思うよ。なんかね、あなたがすごくいろんな意味で遠慮する人だからさ、その自分で自分を苦しめてるような気がするんですよ。だけど、あなたが苦しんだ挙句に決めたことなわけだし、子供もそれなりに自分で道を少しずつ切り開こうとしているわけなんだから、その方向で行くということで、夫の意向を気にしすぎる必要はない気がするけどね。でね、夫が多分僕の予想だけど、割とのらりくらりとかわす人だから、そうなった時にぐちぐちと愚痴はこぼすけど、最終的に邪魔することもないと思うのよ。だからもうこの道で行くことにしましたで済ましちゃってもいいと思うし、子供のことっていうのはもう本当はある時期までしか親は干渉できないんだからね。それ以降は夫婦がどうやってこれから生きていくかとか楽しんでいくかっていうのを考えないといけないような気がしますけどね。
なんかそういうふうな二人になった時の未来が見えないんです。
僕はね、あくまでも絶対にその我慢しろという気は全くなくて、今のご時世そんなの会わなきゃ熟年離婚だって当たり前にあるから、だけど別れなきゃいけないとも思ってないわけ。選択肢が多くあるほど気持ちって余裕ができるのよ。だから、はい、この人とずっと一緒にいなきゃいけないと思うとさ、すごくあなた重くなっちゃうじゃんきっと。
はい。
だけど最悪別れてもいいとかさ、別居でもいいとかさ、はい、いろいろと選択肢を持っておくと、はい、それとも自分ももう子供が手が離れたらちょっと働いてみようとかさ、いろんな手はあると思うよ。あんまり納得いきませんか。こっちは言う方だから簡単だけど、まあ決断する側からするとなかなか大変なのかもしれないけど、ただ世の中ってこっちが予想した通りにならないことの方が多いし、その時になるべく多く選択肢を持っといた方が気持ちは楽になる。これは多分確かだと思いますよ。
はい。
じゃあよろしいですかね。
はい。
じゃあまた柴田さん戻しますね。
はい、もしもし。
はい。
私思うけどね、はい、さっきからお話聞いてると狭いところずっと見てるような気がするの。なんかね、人生ってさ、もっと俯瞰で物事を見ると、はい、俯瞰上の方から、はい、ああなんだこんなことで困ってたんだっていう風な考え方って一つ自分でできると思うんですよね。自分がすっごい悩んでる、ああこれはもうこの先どうしたらいいだろう、どうしたらいいだろう、どうしたらいいだろう、真面目な人に限って一生懸命そこ考えるんですよ。そうやってこうやって壁を乗り越えよう、頑張ろう頑張ろうって。でもね、ふっとそこの視点じゃなくってもっと高いところから見ると、こんなことで悩んでたの私みたいな、そういう気持ちになれる時ってあるんですよ。
はい。
おおらかにおおらかに俯瞰からものを見るっていう風に心がけていけば、何年か経った時に、あ、大丈夫だった、はい、ほんのちょっとのつまずきだったなって私思えるような気がするんですよね。そんな気持ちでおおらかにちょっと過ごしてみてください。
はい、
はい、
ありがとうございました、
頑張ってくださいね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい、はい。